Heroes。
イラストレーターの沼田武史です。
大野正文です。
小関勇です。
しごっちです
ということですね。しごっちを迎えて、あ、しごくん、しごくんですね。
しごくんの改め
しごくん、しごくん、さっきね、
はい、
あのしごくんは、しごくんさんを、うん、どこまでを、はい、今ちょっと大野くんと尾関くんに関してはしごくん、まあ、初対面に近いじゃないですか。尾関くんはまあ1回会ってますけど、
はい、
あのパルコのイベントで、
はい
はいはい、あのなんて呼んだらいいですかと
決めといた方がいいんですかね。なんか毎回こういう下り
なんですよ、はいはい、そうそう、
初めましての人とかいろんなところ
で宣言しといた方がいい。
しご
しご、いや、なんか最初しごくんっていうのがちょっとはばかれる方はしごくんさんというと、
はい、
ちょっとなんかあの高菜くんさんみたいなちょっとまどろっこしい感じなので、
はいはい、
じゃあもうなんかちょっと気に触る、なんか気にかかる人は、はい、しごさん、
あ、
はい、
あ
の
ファーストコンタクト
みたいな、しごさん、
それは初めてメールくれる、まあ、もらう人とかは、
はい、
しごさん、
しごさんで、
してもらって、
はいはい、
公式にしましょう
か。公式、はい、あのリハビリヒルズ公式さんから全然浸透しないと思う
んです
けど、僕一部のライターさんとイラストレーターさんに聞いてるぐらいの。はい、というわけで、じゃあ、え、意外とその今しごっちはって言ったら、はい、まあまあしごっちでもっていうふうなことで、今
しごっちもいいですよ。
しごっちって呼んでる人いるんですか。
しごっちはないですね。
なんかもうちょっと砕けた他の亜種は何かあるんですか。
なんかあったかな。
デスアフターとかそういうのないですか。
アフターですと
か、ね、アフターです
か。で外国の人とやるとり通知がそうやって説明するんですかね、やっぱり。
あ、
名前の説明するところ
が、へえ、あのテレビとか出た時とかは、
はい、
しごくんですよね。
しごくんね、
アナウンサーとかがじゃあ例えばしごくんを呼ぶ時にしごくん、
う
ん、
そう、だから多分 NHK でなんか名前呼ばれる場合がもしあれば、はい、しごくんさんって呼ばれるんでしょうね、多分。
あ、ちなみに NHK って玉袋筋太郎とかはなんか違う名前じゃないですか、はい、
でもあれは解禁になったんですよ。
あ、解禁になったんですか。
はい、
これちょっと NG 的なしごくんってなんだみたいなの、
うん、そう、なんかでも NHK 意外と大丈夫でしたね、最初から。
あ、最初から大丈夫ですね、うん、
最初あのな NHK のなんかおやすみ日本っていう番組で、はいはい、あのなんかイラスト描いてるんですけど、はい、一番最初の頃はあのくんがまだない死後だけだからその時はまだちょっと決めかね、名前が定まってない状態だった
んで。そんな時代があったの。
そうそう、
へ
え、本当にあの NHK の番組、あのなんかね、死後っていう、
あ、
リアス
死後なんか見た人はちょっとなる可能性。
いつの間にくんつけたんですか。
あれはあの漫画を出した時に、あの曖昧もこちゃんって漫画を出す時に、はい、あの、まあ、その漫画もともとウェブで死後っていうペンネームで書いてたんで、その死後で出せるかと思ったら、
はい、
なんか出版社の方がなんか自分とこの会社からこの死後っていう名前の人の漫画を出すわけにはいかないみたいなこと言われてました
けど、
それでなんかどうしますかっていう話になった時に、
はい、
なんか、まあ、案として君をつけたらちょっとポップになるからいいんじゃないかみたいな話が出て、君をつけたら OK ってなったんですよ。
そう
そうそう、で、まあ、多分あのネットで検索するときも死後って検索すると普通にこう死後の世界とかそういうのが普通に出てきちゃうんで、死後くんってするとやっぱあの上イラストレーター死後くんっていうので、もう、
なるほど、
一発で多分
そっかそっか、
あの引っかかるんで、
ああ、ネット対策み
たいな、ネット対策の結果的になった
と、くんをつけたいがためにつけてたわけじゃないわけですね。
いや、違うんですよ、もともとは死後っていう、
はいはい、
名前で、
なんで死後なんでした
っけ。まあ、それは本当に若気の至りじゃないですか。
若気の至り、
若気の至りなのか、 ミツル。
ミツルは若かった。あれは上の痛いじゃん。あれでも同い年ぐらいですね、ミツル
は。多分同じですよね。
ミツル世代。
やめちゃったけど、やめちゃったけど、僕のリリックの棒読みさんとかもあれも若かった。それでやめたかもしれない。
一旦じゃあまた違う名前でやるんです
か。本名でやり直すかもしれない
。もともと本名でやってましたよね。
なんであれしたんですかね。
長井さんとしては知ってました
もん。ハードボクシング。そうそうそう。はい、あのなんかね、別にその志保君っていうペンネームでやっていこうってつもりは全然なかったんですけど、はい、なんかその仕事をするときに、なんかその元々ミクシーで志保って名前でやってて、
若気の至り
で、若気の至りで、でもそれは別に仕事関係なくやってたから、はい、まあ、名前何でもいいやと思って、志保ってつけてやってたんですけど、でまあ それがきっかけでちょっと仕事がもらえたりとかしたんで、はい、でまあインパクトもあっていいんじゃないかと思って、まあ、僕もそれでまあならいいかと思って。そのまま流されるままに、
うん、確かに。でもなんかそこで一つあれがね、うん、会話が生まれる。ちょっとホットドッグがね、四国のホットドッグ冷めちゃうんで、その間にですね、まあ、相撲専門家の
名前の話はもうどうでもいいんです
よ。イラストレーター、
いや僕の相撲もどうでもいいと思うんです
よ。相撲の話
を北虫による、貴乃花の、はい、一件について、はい、今年、まあ、相撲もいろいろありました
ね。あ、そうですね、はい、いろいろありましたね。
なんかその辺のニュースを踏まえて、はい、こう尾関さんの見解は、は
い、専門家に、いや絶対誰も聞きたいところにいないでしょ今。
聞きたい。本
当、本当聞きたいです本当に。
聞きたい聞きたい。聞きたい。じゃあ僕ちょっと。
本当絶対喋んないでしょもうこれから。
大丈夫です聞いて聞いてます。は
い。いや見解っていうかそのまずそもそも、はい、なんか高野花さんが引退、
あれは喜ばしきことなんですか、はい、それともあかんことなんですか。
いや悲しいことですよ。僕ら世代の横綱としてはもう大横綱ですからですね、うん、そんな方が親方としてもすごい成功してらっしゃって、
なんかでもいろいろあったじゃないですか。
そうなんですよ、
いろいろ、
はいはい、
だからなんかこうなんだろうもうやめるべくしてやめたっていう感じではない。
いやそんなことないな。自らなんかもうスタジオを投げたみたいな感じの方がまあいろいろあったのかもしれないですけどね。それで何ですかね、弟子を今育ててるんです、親方になってですね。で親方になってその自分たちの息子が一生懸命今相撲をやってるところでもう僕辞めますみたいな感じでその息子をほっぽり出して出ていったっていうのは、やっぱりの傍目から見て もう息子がかわいそうですし、まあ、何かいろんなことがあったとしても、まあ、辞めるのはちょっとどうかなと思いますね。
そこ の,、はい、の部屋の、はい、ま、息子たち、
はいはい、
は結構優秀な
力士を育ってるんですか。
あ、そうだ、
教え方むちゃくちゃうまいんですよ。
え、貴乃花
、
そうなんですか。
びっくりするぐらいスピード出世っていうか、うん、最初部屋を立ち上げて、はい、普通だったらその関取っていうか、そのプロになるのってすごい大変なことなんですよ、うん、それを育てるのってですね、はい、まずスカウトから始まってってなるんで、だから本当に部屋の中に幕内力士が一人出たらいいかなぐらいが最初のもう5年10年かかる世界なんですけども、まず最初に鷹の岩ってその殴られたやつなんですけど もうすぐに、まあ3年ぐらい経って幕の内まで入ってきて、うん、その後貴景勝とかも3、4人今いいのが十両から言ったらもう4人ぐらいいるんですよ。
なるほど。
これはもうとてつもなく育った方が優秀
です。へえ、でも今そんなに強い人いないんですか。どうも、一番上の人って誰ですか。
今は、貴景勝っていう方ですね。
貴景勝はどの程度
の幕内の、まあ、小娘になるかならないかぐらいじゃないです
か。そこそこ。
あ、そうです、そこそこ。
じゃあやめない方がいいじゃないですね。
あ、そうです、してその弟子たちは、
いろいろ
他の部屋に移ってやるようになりました。そうなんですよ。
みんな
、あ、そうです、同じ部屋に、
違う、は
い、同じ部屋に、あの志賀の浦っていう部屋に、
仲いいんですか志賀の浦。
あ、そう、もともと高野浦と仲がいいところで、そこに。
そんな指導者としてそんな優れてるんだったら相撲界としては逆にちょっと行っちゃでというかやめちゃう、
はい、そうですね、その教えるのは上手なんですけども、それ以外にその相撲を運営していく組織が、まあはい、あの力士たちがみんなでやってるんですけども、はい、そこでいろいろはっちゃけたことを一人でやろうとしてそれが失敗して、
はっちゃけた、例えば具体的にはっちゃけたってどういうこと
ですか？なんていうんですかね、なんか、まあ、相撲っていろいろトラブルは今まで八百長問題だったりとか、なんかまあヤクザ問題とか、なんかたくさん、
ヤクザ問題もある
んですか？なんかあったりしたんですけども、なんかそういう時とかにこうやって今の古き体制だと良くないよってことを鷹の花は言ってはいるんですけど、
じゃあ正しいことしてたんですか、鷹の花的に。一般
でもですね、鷹の花が言わなくても、はい、そうやって問題が出てきた時にあのそれを改めて改善しようっていうのをどんどん努力していって、相撲協会としてはそのヤクザも、暴力団も廃絶して八百長をなくしてみたいなことを取り組んでいって、今どんどんいい方向に流れてはいってたんですよ、うん、でも僕らが知ってる内情とその鷹の花が見てる視点ではどうかわからないですけども、鷹の花的にはもっと自分が一番リーダーになってもっと改革しなきゃダメだっていう気持ちが高かったんですよね。でそれがたまたまあの鷹の岩と春馬富士の暴力がきっかけで、本当だったら鷹の岩と春馬富士の問題なのにこれをすり替えて相撲協会と鷹の花の問題にしちゃったんですよ。
誰がですか？
鷹の花が。
ああ、自分で。
そうです、
自分でやった。
そうです、そうです。でその相撲協会に任せてたらこの問題っていうのはなんか隠蔽される恐れがあるとか、あ全然あの隠蔽してたわけでもないですし、しっかり取り組もうとしてたと思うんですよ。僕ら的には表面しか見てない、何とも言えないんですけども、だから警察にはしっかりあの話して、警察に話したからこっちには相撲協会に話しません
だったり、警察に言っちゃ
って、警察に相撲協会があんまりちゃんとやってないから内閣府に告発状を出したりとかですね。で最終的にその相撲協会と鷹の花はちゃんと話し合ってないんですよ、一度も。だからなんかその辺が摩擦が起きちゃって、で最終的に、その後に、高吉俊っていう鷹の花部屋 の、 あの力士が暴力行為を起こすんですよ、その後、うん、この暴力行為を起こしたことによって鷹の花が今まで
不利
な、そうなんですよ、あの春馬富士と鷹の岩では問題的に有利だったものが自分のものを起こしたんで、あこれはいけないって反省して、もうこれから一兵卒になって、うん、あのもう何も従い、全て従いますみたいなことにで一応鎮火したんですよね、話が。でその鎮火した時に、告発状も取り下げたんですよ、内閣府に。でその後に鷹の花が言うには、告発状を取り下げたんだからもうあれはもう全てその相撲協会が正しかったってことでいいですよねっていうことを誰かに言われたらしくて、親方かなんかに。でそれとこれは別だっていう話なんですよ、取り下げるのは取り下げたけども内容に関しては間違ってません、まあちょっと筋は通ってますよね。でもこの話も確認する必要ないですよね、その鷹の花に。もう一平卒になった人間にそれどっちが合ってる合ってないとかいうのって僕的にはなんかあんまり問題じゃない気がするんですよ。もうせっかくこうやって鎮静化したのにまたなんかこう盛り上げようってする親方がいたのかどうかわからないですけども、そしたら鷹の花もそういうこと言われたらやっぱりカチンときますし、でそで鷹の花がそういう言い分を言ってるだけでこっち側に本当にあったかどうかはわからないですけども、でなんかそれプラスその所属が親方衆の中でもあって、うん、その中に派閥に絶対入らないとダメですよみたいなルールがある、うん、あるらしくて、鷹の花は一人でやっていこうってしてたものがどっかに入らないとやっていけないってことを言われたので、じゃあ僕辞めますって言って辞めたんですけど、なんか鷹の花の意見化するとどんどんなんか追い詰められてるみたいな風に見えますけども、僕の見解だと相撲協会が鷹の花を追い詰めていいこと何一つもないんですよ、
う
ん、せっかくこうやって神聖化したことをこうやって盛り上げてって鷹の花を落としていけばいくほどマスコミにどんどん鷹の花が言っちゃってこうやって盛り上がっていくのはもう分かってきたことじゃないですか。せっかく一平卒になったんだったらもうほっとけばいいことだと思うんで、
なんですか、ね、貴乃花はそうなっちゃった
んだ。で、貴乃花には貴乃花のストーリーが多分あると思うんですよ、今。で、それをなんか自分の道が正しい、これ息子たちを捨ててまでこれから生きていく道っていうのは正しいんだっていうのを順を追って作ってる気が僕は勝手にしてるんですよね。そう考えると結構納得がいって、なんか片目かつ今なんかも貴乃花がかわいそうで、相撲協会ってどんな悪役軍団なんだみたいな、ね、なんかそういう見た目が見えてますけど、相撲協会ってなんか片目から見ると一生懸命その僕らが相撲にかけて快適にやれてますし、なんか間違ったことがあったらそれをどんどん変えていこうっていう風で見受けられるんですよね。一概に貴乃花だけの目線から見るとなんかちょっと違うのかなとは思いますね。
一人相撲、
うん、相撲だけに
相撲だけに、
さすが。
なんかちょっとあれなのかな、被害妄想的な、
なんかではあるのかな、そういう感じしますよ、ね、
やっぱりもう相撲しかやってないんで、多分口下手なところもあると思うんですよ、ね、何かあったら弁護士に頼って文書に起こして、なんか文書のやり取りをするとかいう感じよりも、もしかしたら八角理事長っていう人と一対一で話、なんかお酒でも飲んで話す機会、例えば1回でもあったら、またちょっとは違ったのかもしれない。な
んかそういうタイプの人いますもんね、
貴
乃花みたいな。
そうですね、いずれ自分が
自分の視野が狭くなるというか、分かんないけど、考え状況は分かんないけど、
はい、
ね、なかなかそういう状態で。
そうですね、
貴乃花は仲いい人いなかった
ね、あで最初その軍団があったんですよ、その、ちょうど貴乃岩と暴行した時に。
うん、あ、そうなんですか、
はいはい、
で仲良しグループ、
仲良しグループ、寺尾とかですね、
ああ
寺尾、寺尾
かな、寺尾、
あ、知らないです、
しころ山親、
そうです、あ、そう、すごい、
寺
尾知らないってすごいです
よ、
そうです、男前方で、そうです、そうです、そうです、あの人とかですね、その千賀野浦っていう人もとかですね、あの大野松親方でしたっけね、なんかいろいろあったんですけども、最終それもみんなあの離れていっちゃったんですよ、その雲行きが怪しくなってですね、
どこを聞いた
り、あの多分高吉俊あたりくらいですね、
なるほど、で、じゃあちょっとひとまず落ち着いたところで、
ああ何見てんのさっきから
そんなどんなに喋らせ
てる、今 YouTube 番組見て
る、あ、そう、 YouTube やってるん
ですね、
YouTube 見てくれました、
見ました、見ました、
1回1個だけ、うん、
全部見てください
見てない、
見て見てで YouTube ってなかなか難しいね、アクセス数が、
そうなんですか、
あのTwitter って
全然相撲の話から切り替えられないですから、頭が、
あ、
いやでも話してきたんで僕は満足です、
いや、ツイッターのフォロワー数がめちゃくちゃ多い人でも、僕なんかよりも、例えば、カメントスさんがなんか最近 YouTube やってて、それを見たら、カメントスさん、すっごいアクセス数っていうか、フォロワー数いるじゃないですか、うん、でもそんなに YouTube 跳ねてないんですよ、
なんでなんですかね、
イコールじゃないんだ、
やっぱ仮面を脱がないと
ダメ、仮面を脱がないとダメなんですかね。なんかいや、まあ、僕らよりはすごいですよ、それは、はい、僕らよりはるかにすごいんですけど、アクセス数も、ただなんか YouTube は YouTube で見る層がイコールじゃないんじゃないか、
何だっけ、あのお笑い芸人の100万人、
梶原、
あ、そうそうそうそう、言ってましたよね、どうなんですか、いけるんですかね、
いや、いけなくてもあれじゃないですか、あ、やってんじゃって、
あ、大変なことなんですか、100万人、
100万人大変だと思いますよ、なんかやっぱなんか若者に受けるものじゃないとなかなかね、
不思議ですよね、でも なんでこれこんなのでそんなにみんな見てるんだっていうのはあるじゃん、食べてるだけとか、
それはですね、ジュオソンさんがいろいろ思うところあると思うんで、
後で
後で次回ジュオソンさんに聞きます
よ、詳しいんですよ、
いや、なんか最近 YouTube を見るのが結構、あの YouTube は見てるので、なんかレビューを Twitter でしてたので、いろいろ思うことあるんじゃないかと、至極やらないですか YouTube、
あ、全然やる、やると、な、何をやればいいんだろう、
じゃあ、あのやんなくて、
なんだろうね、
怖いんです
よね。そう、そう、まず怖いじゃないですか。
見てて、あの、あれニコ生なのかな、なんかね、リアルタイムで部屋が火事になっていくやつとか見て、してます。
そうそうそう、ニコ生かなんかです
けど。あ、ニコ生か。そう、これは何が起こるかわからないですね。そう、
なるほど、うん、え、なんか、あれですよね、YouTube は録画でいいんですよね。
録画でいい
です
よ、
ね、そうです。生は生ですもんね、あれ。
YouTube も生、ほぼ生放送配信できるってこと
で、だから、あ、そうなんですね。
画質は落ちるかもしれないけど、
よく、まあ、絵描く人とかだと、その描く過程みたいなのを、
ありますね、
あの、早送りみたいなのしてやる人とかいますけど、あれも僕、絶対できないですね。もう修正しまくりだから。
ああ、そうなんですか。そうそうそう、なんかでもそういうの見てみたいですよね、イラストレーターの。
みんなでもすごい達者に、なんか迷いなく描いてるじゃないですか。編集してるんですかね。
どうだろう。
でもなんか10倍速とかにしてる人とかいますよね。そのなんか遅いけど早く描いてますみたいな、
うん、なんか一筆書きみたいでやる人いるじゃないですか。
全く消してないような人もいますよね。そう
そうそう、ああいうのなんかあれ薄くなんかトレースしてんのかな思うけど、どういうあれなんだろう。
あの、そういうの得意な人やっぱ、
うん、言うんですか、
やるじゃないですか、ね、見せられる人、うん、
スケッチ教室とかで僕はちょっとや先生やることあったんですけど、右から左に隠してるんですよ。
右から左、
あの、はい、言ってる意味分かります。
右手で、右手で、
まあ、そう、なんかあのプリンターってこうガコガコガコガコやってこう徐々に出てくるじゃないですか、うん、
ああいう感じで書いて
る。ああいう感じで。だからもう、なんですか、こう、大体形を取って、あの、当たりをつけて、あの、全体の構図を決めてとかじゃなくて、もう右から書く人とかいて。そういう人って世の中で結構、予備校とかでも結構いたけど。
普通にバランスは取れっていう。
まあまあ取れてる。まあまあ取れてる。自分の頭の中で多分。うん、あれなんだろう、すごく絵をやってた人じゃないんだけど、なんか面白いなと思って。
すごいです、
ね、なんか世の中的にはそういう人いるんだろうな。
どうなんですか、 YouTube はやって、
やって、いや、ラジオが終わったから。ラジオって予算がやっぱり300万くらい必要なんですよ、ワンクール。ん、いや、60万か、一月とか。ランニングコスト的に、うん、で、そうすると、まああのまあ、深夜だとなる、深夜だと結構やっぱりきつくて、広告もつかないし、今まで広告ついてないけど、ちょっといろいろな事情があってやらせてもらって、うんうん、
ついてなくてもや
ったの。そうそうそう、まああの、マルチメディアっていう、あの、その東京 FM のちょっと違った事業の方の、試みで制作費が出てたから、やっぱりその広告費を紡ぎ出すよりは、なんか YouTube とかをなんかやってった方が、まあ、フロックマンさんになんかこう、こうせっかくこういうことをやってたから、なんか新しいことできませんかねっていう話をしたら、フロックマンさんも、あ、俺もちょうど YouTube やってみたかったんだっていう話で、まあまあ、だからそもそもラジオやってたカメラマンが本当にヘベントじゃないけど、ほとんどもうボランティアで やってくれてるから、今のところ、まあ、1年ぐらいとりあえずやってみてどうなるかねっていう話でやってる感じですけど、まあ、今100?150 ぐらいか、
うん、登録数、
登録数、
それってお金とか
1000登録しないと多分無理。
そうなんだ、うん、
で、そう、そう、だから今までやってたんだけど、ラジオの方の YouTube もだから大体このぐらいだろうっていうのは予想は外れてないのよ。なんかアクセス数というか、このぐらいの人が多分見てくれるんだろうっていうのは、それをどうやって徐々 にあの人が見るようになればいいかなっていうのはちょっと課題ではあるんだけど、
まあ、興味はあったけど、まあ、ちょっとその映像に残るっていうのはなかなか勇気がいることではあるじゃないですか。
顔出してやってるでしょ、うん、
顔出してやってるの
は偉い、
まあ、僕っていうよりもフロッパンさんベイでやってるから、うん、
今さん何や
る、まあ、ちゃちゃ入れて
る、どういう喋ってるの、
だから5分番組、あの例えばスライムみたいな弱いキャラクターを、うん、あの強いボスにするとか、そこら辺にいるおじさんを可愛いキャラクターにするとか、でもあのすごい見応えありますよ、あの絵をやってる人は見応えあるんですよ、だから
その場で絵を、
そうそうそう、
書き起こして
こうしたらいいんじゃないか、ああしたらいいんじゃないかっていうのをどんどんどんどん改造してて、
それ
面白そう、あのそう面白くはなってるんだけど、まあ絵面はおじさん2人、3人とか2人でやってるから、すごい地味なんです
よ、セアロガイおじさんみたいにドローンを対応するように、
セアロガイ
知らないですよ、
知らない、
なんか沖縄の芸人さんなのかな、なんか沖縄のねすごい大自然をバックに、セアロガイおじさんとか、なんかそのいろんな世相を切っていくっていうか、まあ、自分の意見を言っていくんですけど、いちいちこうアングルがドローンのめちゃめちゃ一気にグワーッとこう引いたりとか、上空にグワーッて上がったりとか、
セアロガイっていう言葉で、セアロガイ、
そうそう、最後にセアロガイって言って決めずりがあるんですけど、
最近だと聞いたことある
かも、あの身長45の問題とか、まあ、そういうタイムリーなネタについてこうなんか意見を言うっていう人で、結構なんだろう、面白かったね、なんか絵面がすごい感動的な
の、
へ、沖縄海が綺麗っていうか、こういう自然の力すごいっていう、
それは何で知ってるんです
か、
なんかでもちょっと話題になったね、
うん、なんか聞いたことありますね、私も
バックが綺麗ですね、
そう、
もう若いのかな、これ
僕らより若いと思います。おじさんとは名乗ってるもの。
ああ、本当だ。
昔よりギター侍みたいな感じですね。
あ、そうそうそう。これこの人？これは違う。そう
そうそう、多分この
人。セアロガロジさん。こっちにか。わらしがみっていう人？違うもん。
あ、でもそうだ。その人。
あ、本当だ。あ、そうだ。どない？こうやるのね。あ、沖縄っていう土地柄もいいよね。
そうです。
あ、なるほど、
政治的なことを聞いてもこう沖縄のこの美しい自然に、
なるほど、
自然によってこうなんかすがすがしい感じが
注目されるような、
これでも一人で撮ってないよね、
どう、まあ、多分誰かのカメラマンとドローンを動かしている人と、
すごい、なるほど、そうやっぱね、いろいろ考えさせられる、他に YouTube 見てたりします、仕事おすすめの YouTube、
僕ね YouTube で見るのはね、なんかあの DJ がなんかボイラールームっていう、なんかなんだろう、 DJ 番組なのかな、なんか DJ が演奏してる後ろで外人の人がただダラダラ踊ってるっていうのがあって、はい、もうそれはなんかなんだろう、こうずっと流しておくにちょうどいいんだよ、
あ、 BGM だった、
うん、まあ、BGM は本当にずっと曲が流れて、クラブミュージックが流れてるだけで、でなんかそのなんか人がなんか自由に踊っているっていう雰囲気がこう見ながらなんか
作業したり、それは何で知ったんですか？
いや、なんか普通になんだろう、まあ、音楽好きだから音楽のやつとかチャンネルとかなんか見てると、そういうのがなんか自然と増えてきて、
なるほど、そう。他は何？
ちょっと何見てるかな。うん、音楽関係が多いのかな。
ああ、なんか今音楽 YouTube で聴く人多いです
よ
ね。
ライブ。
何時間もやれるんですか YouTube って？
いや、もうなんかまるまるライブが上がってるやつもあるし。
へ
え。そういうぐらいしか見ないかな。
お子さんは見ます？
あのね、子供はね、YouTube よりもあの Amazon プライムで、なんか、キッズ番組。
マイリトルポニー見てました。
マイリトルポニーはまだそんなに響いてないかな。なんかあの、お猿の上演とかさ、ハマってますね。
今、マイリトルポニーが子供それ
ハマってる。ちょっとおしゃれね。
おしゃれな。紫色のね、ユニコーンみたいな。ユニコーンかな。そうそう。ちょっと YouTube 聞いてみて、あの、他に何を見てるか、大野さん、大関さんもあったら聞きたい。
YouTube はでも、でも本当に、ラジオのとかしか聞いてない。
ラジオにアップされてるやつでしょ。
そうそうそう。
あの、ジャンクとかが、
そうそうそう。
誰かが、いわゆるちょっとまあグレーな、そんなグレーなやつでしょ。ああ、YouTube 番組見ないでしょ。なんか YouTube って言っても
確かにね。
この世代見ないんだよ。
もっと下の世代ですよね。本当に本当うちの娘が4歳なんですけど、4歳の娘はよくわかんない。なんかリカちゃんとかのなんかちっちゃい女の子が喋ってるような。
あ
なんか。あるじゃないですか、車のチャンネルみたいなのが、おもちゃで遊んでるような。
そうそう、ヒカキンより今チャンネル数がいったのが、なんか子供2人ぐらいのなんとかなんとかっていう番組で、名前出てこないです。だからそのおもちゃとかでただ遊ぶっていう番組、子供がそれを撮ってるっていう。
子供がね、このただ遊んでる、
そうそう、
みんな見てる。
あ、それを映してるっていうだけ。
それ親が撮ってる。
そうそうそう、親が撮ってて、こうやってこういうふうにおもちゃ、だからおもちゃのレビューとか、分かんない。
子供におもちゃのレビューって
、まあ時に大人がやってる番組もありますけど、
無理だな、出したくないなって。
娘はね、出したくない。
顔出しでね。それこそお相撲さんにいないんですか、 YouTube チャンネル、
力士の YouTuber ですか、う
ん、いや、
いないんじゃないですかね。
ダメなのかな、そういうのやった
不良人とか。引退してもあんまり職業も厳しいかもわかんないですね、相撲協会に残ったら。
大野国がなんかその多分、ね、スイーツを食べる番組みたいな。
そうですよね、ありましたね。あれも言ってそれでこそ、その高野原が YouTuber となったら面白いかもわかんない。引退したから何やっても、
ね、YouTuber 向きな気がするちょっとね、あよくなんかさ、文字が多い、そう陰謀論的なのさ、そういうのやりそうで、
ね、やってくれそうですね、
この相撲界に。
あれ怖いですよね、
僕の考えた
暴露話みたいな
ほぼ半分ぐらいほぼ妄想の。
そうですね、
やりそう、
やりそうです
ね。なんだっけ、松井和代。
あ
もうね、すごい、これ、
は
い、
アイコンがもうメッセージみたいな、
はいはい、
入ってるような
面白い。
そうです ね。あ、ジュンさんが、あ、じゃあジュンさんが来るところでですね、そろそろ
YouTuber 解説者が、
はい、はい、次回はジュン・オソン君と交えてやろうと思いますので、
YouTube 話を、
はい、
何の回なのこれ。
イラストレーターです。告知を何かあれば。
告知？あ、引っ越します。
どこからどこ引っ越す？
いや、それはもう個人情報じゃ
ない。どこからどこ？
じゃあ
海外かもしれない。
どっかに引っ越しますと。広くなるんですか？
カナダとかにかもしれないです。タイマーやり
たい。タイマーやりたさに、うん。オランダかもしれない。
オランダと
か。あ、なんか告知を。
あ、大丈夫です、大丈夫です。
俺さ、
大丈夫です。
なんでみんな大丈夫ですか？
大丈夫です。
じゃあ、YouTube 番組沼と変える鷹の爪のフロッグマンさんとやってます。5分番組なのね、大体。
それを宣伝したいがためのあれになって
る。そうなんだよ。いや、これ今回初めてなんですよ、あの YouTube を書き上げてから
やりましたっていうのが。
そうそうそう、
あ、初。
そう、そうなんですよ。なのでこれがい
い、増えるのかどうか。
登録数増えないんじゃないかな。だからなんかラジオのリスナーさんと まあ、増えてほしいんですけどね。
リハビリを書いたら登録しますよ。
まあ、してください。
登録機能したことないんだよ。
してください。
怖い怖い。インターネット怖い。
メリットあるんですか、登録するメリット。
そうそう、よくわかんない。
なんかね、登録したことでなんか
登録あのアップしましたよみたいな来るのかな。
お金取られて、
お金取られて、
ただ沼さんがニヤッとするだけです。
ただニヤッとする。あの、なんだろう、いやでも登録数が増えないとあれになんないから、あの
お金ももらえない。
お金はまず全然もらえる段階に来てないですよ。まあそういうことです。僕もね、いまいち分かってないんで。
もう YouTuber の話を、
そう、いや YouTube の宣伝をね、
ほぼ YouTube だ。本当に YouTube
スマホ YouTube こんなしてないよ。
スマホ振りにして YouTube の話。
13待ちって言っときながらずっと YouTube です
じゃあそういうことで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。リハビリヒルズ。リハビリヒルズ。リハビリヒルズ。リハビリヒルズ。